こんばんは。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。今月のキャンプラジオはスタジオ収録でお届けをしております。今週もたくさん、メールが届いております。ラジオネームみおっぺさんから、浩介くんこんばんは。毎週楽しく聞いています。浩介くんが所属していた事務所とのマネジメント契約が満了したことを知り、正直びっくりしました。でもどこにいても何をしても鈴木浩介が鈴木浩介でいる限り、これまでと変わらずずっとずっと応援しています。新しい環境でも頑張ってくださいね。浩介くん大好きです。ラブ。ラジオネームみおっぺさん、ありがとうございます。先週もお話しさせていただきましたが、所属事務所を、マネジメント契約満了ということになりまして、9月からは一旦フリーという形で活動をしていきたいと思っております。環境は変わっても皆さんに引き続き応援していただけるように僕自身頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
1ヶ月ほど経ってますけど、はい、何か変わったことはありますか？
そうですね、やっぱり初めてのフリーなんで本当に一人ぼっちなんだっていう、請求書とかも自分で書かないといけないんで、そこが難しいですよね。あとスケジュール管理とかちょっと不安ですね。不安ですねってでもね、こうやっぱフリーでやられてる方もいっぱいいるんで、そういう方たちってこんな大変なんだっていうのに気づくきっかけにもなりましたし、普段ね、こうマネージャーさんがやってくださってる仕事を身近で感じることができたので、本当に今までこんなにお世話になってたんだなっていうのを改めて感じる機会になりましたね。なので自分自身こう勉強の時間にもなったいい時間でしたね。引き続き応援していただけると嬉しいです。キャンプラジオの方もよろしくお願いいたします。もう一通メールをご紹介します。ラジオネームコウスケくんこんばんはさんから、毎週楽しく聞いています。突然ですが、コウスケくんはどの季節が好きですか？私は大好きな人の誕生日が12月19日なので冬が一番好きです。秋も過ごしやすいし美味しいものがたくさんあって好きなんですが、なんだかわけもなくセンチメンタルな気持ちになったりしています。キャンプラジオと過ごす2年目の秋もたくさんエンジョイアウティングして満喫してくださいね。コウスケくん大好きです。ラブ。ラジオネームコウスケくんこんばんはさん、メールありがとうございます。僕は冬が好きです。
なぜ？
またこれ仕事の話になっちゃうんですけど、僕俳優界一夏が似合わない男なんですよ、うん、もう色白なんで。でも冬は一番似合うと思ってて、もうこれもうデータで出てるんですよ。ほう。僕夏ドラマ多分もしかしたらやったことないかもしれないです。
へえ。
本当にキャスティングされないですね。
うん。
けど冬物めっちゃ出るんですよ。だから毎回10月から3月ぐらいまで激忙しなんですよ、冬設定ドラマで。もう本当に1ヶ月で3本塗ったりとかする時もあって、でも逆に6月7月8月ってもう本当に連休続きみたいな日があるんですよ。だから毎回これが分散したらいいのになって思うんですけど、夏に仕事があっても毎回冬服着てるんですよ、
うん、
苦しくて。それがなんか半袖とかタンクトップがやっぱ似合う男になりたいですね。
なりたいんだ。
なりたいです。
じゃないと冬男を突き詰めた方がいいんじゃない？
あ、逆に、
うん、もう一切日焼けしないように。
あの、でも夏大嫌いぐらいで、
いや夏はなんか見ないよねみ
たいなあの子夏いないねみたいな。もう夏はもうずっと山ごもりして、うん、冬だけ活動する、う
ん、山ごもりしてダメ、日焼けするから。
そうか、
マンションにこもってます
色白俳優をつる、あの貫き通して。 いいっすね。だから日本が一年中冬だったら僕爆売れしてるんじゃないかなってそうなんですよ。でも聞いてる皆さんも確かにと思ってる方も多いと思うんで、もうダントツ冬が好きというか、冬しか好きじゃない。
あ、忙しいから冬が好きなんだ。
そうですね、
忙しいから冬が嫌じゃなくて。
嫌じゃないです。もうやっぱ仕事大好きなんで休みなんていらないです。
へ
え。もうずっと仕事してたいです。だから冬が好き。なんか10月ぐらいから来た来た来た来たってなるんですよ、なんか体が仕事来るぞみたいな。そうだからね、ぜひ聞いてる、ね、関係者の方もいたら夏にもキャスティングしていただけると半袖でね、夏海のシーンとかぜひ読んでいただけると嬉しいです。さてここで曲をかけます。コスケくんこんばんはさんからのリクエスト曲で、サチモスのミントをお聴きください。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、サチモスでミントをお聴きいただきました。 先月までキャンプ場からお届けしたリアルなキャンプラジオ、どうでしたでしょうか。聞き逃した方はまだ間に合いますので、番組ホームページからアーカイブでお楽しみください。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ここで一通メールを紹介します。ラジオネーム顔のいい鈴木康介伊豆最高さんから。鈴木康介さん、こんばんは。本物キャンプラジオロケお疲れ様でした。スタジオを飛び出したリアルなデイキャンプの様子を聞けてとても楽しかったです。クマバチとのハプニングや日よけのタープの組み立てに苦戦しながらも楽しんでいる姿も印象的でしたが、やっぱり鈴木さんの天然 100% の食レポや食事を調理している様子が面白くて何回も笑ってしまいました。初心者ならではの驚きや発見を素直にレポしてくれたことで、インドア派の自分もいつかキャンプに挑戦したいなと思いました。これからも鈴木さんの視点から見たキャンプの魅力をもっと聞いてみたいです。ロケの動画ももっともっと見たいです。面白いロケをありがとうございました。今後の放送も楽しみにしています。お仕事頑張ってください。ラブ。いやー嬉しいですね。ありがとうございます。インドアの方もこうキャンプに興味を持ってくださるっていう、なんかすごくこうやっていてよかったなっていうのは感じましたね。確かにクマバチ、クマバチ怖かったっすね。
ニハさんいます。
ニハさん、昆虫博士の、
こんにちは、ロゴスの、ラジオ担当させていただきますニハシです、ラジオ担当あの収録に立ち会わせていただいてます。
よろしくお願いします。真っ黒っすね。
そうですね、今冬のお話聞いてたんですけども、私は完全に真夏の
真夏の男なんですね、はい、キャンプ焼けですかそれは。
そうですね、あのキャンプもしますし、まあ、バードウォッチングの方がやっぱりいい時期になってしまったので、はい、なってきましたので、
ね、はい、いいですね。
出ざるを得ず。
明日から宮古島でバードウォッチ。
ですね。石垣島で。
はい、石垣島
で。やっぱ違うんですか、鳥の種類とか。
違いますね。もうちょっとその南国っぽいカラフルな鳥とかも結構いて。
もう家族でみんなで行くんですか。
そうですね、妻と二人で。
ああ、いいですね、はい。奥様もお好きなんですか、あと鳥とかは。
いえ。あまり好きじゃない
そうなんですか、
はい、
じゃ結構退屈な時間になっちゃったりとかしないんですか。
まあ、ゆっくり寝ていてもらってですね。
あ、一人で、
その間に、
はい、別行動ですね。
そうですね、
お互い幸せ別行動
です、ね、そんなのありなんですか。
あり、
はい、
でしょう。
ありありか、
ありでしょう。僕から一人でやりたいことあります、はい、エステ行ったりとか。
あ、そっかそっか。
お買い物したりとか、
思い思いの時間を。
いいですね、バードウォッチングして、
また合流してどうだったというお話をお互いにすることがいいことなんじゃないでしょうか。
写真撮ってこう見せたりとかしたらどんな反応されるんですか。
あ、そうですね、いやもうちょっと薄めですけどね、はあ、まあ綺麗じゃんみたいな
よかったね、
よかったねでも本当にね、あのキャンプの時も二橋さんいらっしゃったんですけれども、お魚とかね、こう微生物を見てすごくこうテンションが上がられてたので、
はい、
クマバチとか出てきた時とか、はい、本当に好きなんだろうなっていうのを感じました、うん、いや10月行くんですけど、なんかおすすめのありますか、はい、キャンプでこれはやってほしいなみたいな。
そうですね、なんでしょうね、あ、鳥じゃない方ですよね
鳥はちょっと分かんないんですいません。
あ、でも鳥で言うとい
いよ、
あのちょうどですね、鷹の渡りっていうのが起こる季節で、
鷹の、
はい、渡り、
鷹の渡り、
渡り鳥っていう言葉聞いたことあると思うんですけども、 北の方でとか山の方で繁殖した鷹がこれから冬に向けていく季節で、
はい、
暖かい地方に移動していくんですね、はい、それを鷹の渡りっていうんですけども、特にキャンプ場の近くだと山あいが多いので、鷹たちがですね、そうやって、みんなでですね、南の方に悠々とこう渡っていく様子が見れることがあります。
でも、はい、結構貴重ってことですよね、渡ってるところを一瞬だけ見えるってことですか。
そうですね、あ、でも結構まあ、高いところとこ飛ぶので長時間眺めることはできます。
鷹かと何かはよくわかるんですか。
そうですね、大きさとあと尾羽の形とか
、大きさがでかければ高いってことですね。
そうですね、カラスぐらいであれば、まあ、上空を気持ちよさそうに飛んでる鳥がいたら、あ、まあ、もしかしたら渡って南の方にみんな旅立っていくのかなみたいな感じで思いを馳せていただいて
で僕男4人で行くんですけど、はい、みんなで鷹を見つめますね。
はい、ぜひぜひ探してみてください
ぜひラジオをね、はい、聞いてる方も鷹、
はい、
鷹の渡り、
鷹の渡り
ぜひチェックしてみてください、はい、この時期しか見れないですもんね。
そうですね、
はい、この時期しか見れない。
日本全国どこでも見れるんですか？
やっぱり山あいが多いですね。山あいだとか岬だとか、まあ、ちょっと限られているんですけども、はい、
そうなんです。鷹以外はないんですか？なんか、なんか10月の、
はい、
ここの星が綺麗とか、
流星群は出てく
るんです。あ、そうそうそう、そういうの。
流星群はありましたっけね。ちょっ
と鳥以外は専門家に生きてないから、ね、
ちょっと勉強します。
でもあの前回望遠鏡を持ってきてくださって、
はい、
こんな見えるんだって感動しましたけどね、
はい、そうですね。あれはいいですよね。あの結構あのその図鑑で見たようなのが本当に目で見えるんだっていうのは、
そうですよね、
はい、
なかなか望遠鏡見る機会とかないんで、
はい、
冬とかまたね、そういった星が見れる機会も多くなってくると、はい、いやちょっと楽しみですね。いろいろ学んだことをまず高尾を見つけて、はい、楽しんでいきたいなと思ってます。もう一つメールを紹介します。ラジオネーム宇宙の宝鈴木康介さんから。鈴木康介くん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。実はもうすぐ大親友の誕生日、10月22日なんです。彼女を喜ばせたいと思ってプレゼントとして1曲をかけてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。これからの放送も楽しみにしています。ラブ。あ、大親友の誕生日なんですね。ラジオネーム宇宙の宝鈴木康介さんの大親友さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。さてここで曲をかけます。宇宙の宝鈴木康介さんからのリクエストです。西野カナさんでベストフレンドを聞いてください。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ。西野カナさんでベストフレンドでした。このコーナーではゲストの方から届いたコメントを聞いて PR にご協力したいと思います。前回に続いてロンドンブーツ1号2号の田村亮さんからコメントが届きました。まずはこちらをお聞きください。
ロゴスプレゼンツキャンプレディオをお聞きの皆さん、こんにちは。ロンドンブーツ1号2号田村亮です。鈴木康介さん、前回僕がゲストに出演した時に走るのが苦手だと言ってましたが、ジョギング後のビールをお勧めしたら少し興味持ってくれてましたよね。
持ちました。
どうですか、走ってますか？あら、どうでしょうか。走ってなさそうな
感じ
ですけれども、実は私、ロンドンブーツ1号2号田村亮は10月14日に渋谷区で渋谷でトレランというイベントを開催することになりました。こちらのイベント、トレイルランニングをもじったイベントになってます。普通トレイルランニングっていうのは山を駆け上ったり下ったりとかするランニングのねイベントなんですけども、渋谷は綺麗なトイレ、デザイナーが作った綺麗なトイレがたくさんあるということで、渋谷区のトイレを巡る、ランニングイベントになっております。それもね、3人1組で走るので、早い人遅い人いたりしながら、それを自分たちで可愛いトイレの前で写真を撮ってインスタに上げながら探し持って、みんなでワイワイしながら走る、楽しみながら走るランニングイベント、ハードルの低いランニングイベントになっております。ぜひね、10月14日にはインスタグラムに、ハッシュタグで渋谷でトレランっていうのがね、多分何本か投稿されると思うんで、そちらの方もチェックしてみてください。それではまたスタジオに遊びに行かせてください。ロンドンブーツ1号2号田村亮でした。
亮さん、ありがとうございます。これは亮さんが考えて作ったみたいな。
そうです。
すごい。
亮さん考えてやりたいって言って2年越しで。
ああ、そうなんですね。
亮さん初の。
初なんですね。
はい、オーガナイズイベントです。なんかこうやっぱり走った後に、ああだったこうだった、マラソン大会とかもそうだったと思うんですけど、一緒に体験したことを共有して、あそこ辛かったよね、あそこそうだったよね、あそこ暑かったよねみたいな会話をアフターパーティーでさらに楽しめるイベントはしたいというので、だからランニング愛好者が多いんじゃないですかね。あとはもう、あの本当自由にコースを設定できるので、ご家族お子さんからも参加できますよという感じです。
でこれ10月14日ってこと、あと4日後ですよね。なんか持ち物とかあるんですか？なんかこうなんか持ってくみたいな。
うん、普通に走れる格好で、
走れる格好で、
エントリーしていただいたら地図を渡される、紙の地図を渡されるので、
はいはいはい、
あのあスマホとかだとすぐついちゃうので、そのトイレを探すという、指定のトイレを探すという楽しみがロゲーニング。
じゃあ地図マップ検索でしちゃダメってことなんですね。
いやいや、まあ、多分最終的に検索する方もいらっしゃるでしょうけど、はい、こちらから最初から検索できる状況を提供しない。
あなるほど、それ面白いですね。
アナログで紙を渡されて、そこに写真と大体の場所が書いてあるので、その写真見ながらトイレを探して、同じ構図で写真を撮ってインスタにアップする。
僕めちゃくちゃ方向音痴なんですよ。一個もたどり着けない可能性もあるってことですか？
ありますね。
怖い。ひたすら走るだけ走って何もできないみたいな。
まあ、そしたら代々木公園内に、あ、またポイントがありますから、代々木公園内を、
じゃあ分かんなかったらとりあえず代々木公園みたいな。
そうですね。
でも僕何個かね、やっぱおしゃれなトイレ見るんですけど、やっぱり田村さん、田村亮さん思い出しますね。なんか教えたくなります。
いや、もう亮さん全部行ったから。
全部行ってるんですね。
全部行ってますから、走ってますから。
すごいっすよね。
渋谷が意外に広いということが分かると思います。
僕一個しか分かんないです。三宮橋の真っ白のトイレ分かります、
うん、
あのトイレだけ知ってます。
あれ以外にもいっぱいあります。
あれ不思議ですよね、おしゃれトイレって。
パーフェクトデイズっていうあの映画の、
はいはいはいはい、
舞台にもなってるので。
そうなんですね、うん、
で結構観光客とかインバウンドの外国人とかはそれで知って、うん、わざわざそこに写真撮りに来る人。
へえ。で今回はそれを巡るランニングってことですね。
3時間で。
3時間
いかがですか、高橋さん。
そうですね、3時間小走りで移動する。
ランニングはされますか？
あのランニングはしてないんですけど、ウォーキングは最近しまして、はい、会社から家に帰る途中をちょっと手前で降りてウォーキングっていう。
でも今回ウォーキングでもいいんですもんね。いいんですよね、走れなかったら、
う
ん
う
ん
う
ん、
であのポイント制なので、別に全部回らなくても、はい、高ポイントのところが入っていれば勝てる可能性もありますし、最後までシークレットみたいなのもあります。で運次第です。
高ポイントなんかあるんですか？
一応上位、アフターパーティーで上位の人には表彰というか、あったりとか。
嬉しいですね、それ。気合入りますね。
入りますね。
田村亮さんが初めて主催する渋谷区を楽しみながら走るイベント、渋谷でトレランが10月14日に開催されます。イベントの際にはインスタグラムに参加者の皆さんが渋谷でトレランのハッシュタグをつけて投稿されるそうですので、皆さんインスタグラムをチェックしてみてください。続いてもう一通メールを紹介します。ラジオネームプブちゃんをモフモフしたいさんから。鈴木康介くん、こんばんは。最近は月何本映画を見てるんですか？よかったら教えてください。今後の放送も楽しみにしています。ラブ、プブちゃんをモフモフしたいさん、メールありがとうございます。先々月ぐらいまで1日1本絶対映画見るっていう映画ウィークを僕の中でやってたんですけど、まあ、結論から言うとそれ終わっちゃったんですよ。なんで終わっちゃったかっていうと、2週間ぐらい14本ぐらい見た後に、今日何見ようかなって探してたら、なんか面白そうなものがあったんで見たんですよ。で結構面白くて、途中からあれ、これ映画じゃなくてドラマだって気づいて、でそのドラマよく見たら、まあ、デクスターってドラマなんですけど、シーズン8まであったんですよ。全1話から12話がシーズン8まであって、もうなんか1日違う映画1本1本見たいのに、もうそのドラマで1ヶ月ぐらい使っちゃうっていう、なんかそれで燃え尽きて終わっちゃいました。でもちょっと再開したいですね、映画ウィーク。
映画に限ったらどうですか？
でも気づかなかったんですよ。
いや、だからこれからよ。
あ、これからですか、うん、途中でドラマだったらやめるっていう。
うん、ドラマだったら最初から見ない。
あ、でもあの見ちゃうんですよ、間違えて。あのネットフィリックスだと気づかないじゃないですか、押して途中から気づいて。でもやっぱり一回やったらやめれない性格なんで、終わったと思いながら。
その中で良かったのは何ですか？
最近見たので良かったのは、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう映画なんですけど、爆泣きしました。この物語は女性の方が、まあ、この現代の生活でいるんですけど、起きたら戦争の時代にタイムスリップしちゃうっていう話なんですけど、最高です。泣きたい時ぜひ皆さん見てください。歴史も学べますし、最高でした。なんかありますか、好きな映画とか？
それこそネットフリックスで、あの映画じゃなくて、あのネットフリックスのオリジナルになってもう超有名になってますけど、地面師を最近一気見してしまいましたね。
地面師たち、
はい、地面師たち、
いや、話題になってましたね。面白かったですね、
はい、面白かったですね。止まらずに、
止まらないですよね、はい、実際にあった事件でね。
で私ちょっと その後日もう2日後3日後ぐらいにその実際にあった事件の現場見に行っちゃいました
。聖地巡
礼すごいですね。
見ます。
いや面白いです、
はい、
ぜひあの皆さんもあのこの映画見てよっていうのがあったらあのメールで紹介してください。また1曲曲をかけます。ラジオネームぷぷちゃんをもふもふしたいさんからのリクエスト、ビリーアイリッシュでバーズオブアフェザーです。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、ビリーアイリッシュでバーズオブアフェザーでした。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオを飛び出してロゴス展示会の会場からお届けしています。あの収録時は真夏なので汗っかきの僕にもねすごく使えそうなアイテムがあるんじゃないかなと思って今日は紹介してもらいたいなと思っております。このコーナーのパートナーはロゴス公式人気インスタグラマーのっちゃんです。
ロゴス公式インスタグラマーののっちゃんです。
よろしくお願いします。
取られちゃう。
よろしくお願いします。
そして
昆虫博士、昆虫博士先生です。
はい、新橋です。よろしくお願いします。
今日は何を紹介してくれますか。
はい、こちら氷点下リカバリークールボディタオルという商品です。
はい、
はい、
なんか緊張しますね。冷た。めちゃくちゃ気持ちいい。
これが、リカバリーって言って、あの、はい、まあ、温まった体をすっと冷やすために開発された商品です。
気持ちいい、
はい、
超冷たいですよ。
スポーツ選手などが大変愛用されているという大人気商品です。
これは使いたいですね。裸でこうまとってたいです。
ちょっと洋服着てもらっていいですか。
洋服が邪魔っすね。
これはどういう商品ですか。
まあ、これ本当にですね、あの開発段階からプロのラグビーチームですね、サントリーの、東京サンゴリアスさんというチームと共同で開発した商品で、実際にプロの方がラグビーのハーフタイムの時間に急速にやっぱ体をあの冷やしてですね回復しないといけないので、そのためにはどうしたらいいかっていうのを考えて作られたアイテムです。
不思議ですね、なんでこんな冷たくなるんですか。
はい、まあ、これは、最初に水を濡らしてよく絞った後で凍らしておくんですね。凍らせられるタオルですね。凍らしてもこうあのガチガチにならないというか、はいはいはい、凍らしても大丈夫な素材で作っているというところがあります。
結構衝撃的ですね。
はい、普通のタオルを冷蔵庫などで冷やしておいて、はいはい、使うのと、はい、これと圧倒的に何が違うんですか。
はい、ここの黒いメッシュの部分を見ていただければと思うんですけども、ここに保冷剤、そのために
保冷剤が入るためのスペース、
はい、はい、保冷剤を入れることができます。こういったですね、ロゴスで氷点下パックという保冷剤があるんですけども、はい、まあ、それはですね、冷えすぎてしまってあの人間の体につけるともう低温やけどの危険があるぐらいよく冷やせる商品なんですけども、そのノウハウを生かして人にもつけて安全ですよというですねところに調整した新しい保冷剤が出ました。
へえ、
それをつけられることがある。
そうです。
タオル自体の素材も違うんですか、普通のタオルとは。
まあ、そうですね、よく、絞りやすくなっていましたが、まあ、均一にこういった形で、水分がこう回るというところで凍らせるのに適した素材になってますね。
触り心地はどうですか。
気持ちいいです、
はい、
ずっと冷たいんですよ。
では先ほどはこれなしで、やっていただいたんですけど、ぜひ保冷剤をつけてもう一回
あるとないと全然違いそうですね。
そうですね、両脇を脇の下に両脇の下にこう保冷剤のところを挟んでいただいて、
これで冷た、
これで血流があの首元と脇の下、血流の多いところを冷やすことでもう一気にこう回復するという。
脇をこんな冷やすと全然違いますね。
そうですね、
これいいな。やっぱこうね、スポーツやられる方はそれこそね、ラグビーの方とかが急激にこう温度を下げるっていう意味ではものすごくいいと思いますね。
欲しくなりました。
欲しいですこれは。これいいな。なんか他にもいろいろあるんですよね。
そうですね、
ショートサイズとかも。
氷点下リカバリーシリーズ、は
い、またリカバリーのクールバンデージのシリーズ、こういったものもあります。これは氷点下パックのコンパクト、
はいはい、あーすごい
ですね。こちらを入れて体に巻きつけて冷やしたいスポットをこう冷やせるというアイテムですね。
全ロケ現場にこれ欲しいですよね。
ちょっとなんか演者さんに配ってみて使い心地を試してほしいですね。
業界でバズりそう
です、ね、あ、いいですね。
さらに冷やしたい方にはこちらのクールバンデージのロングタイプですね。
大きいバージョン
なんですね。大きいバージョンもあります。こちらになるとこのポケットのサイズも大きくなりまして、氷点下パックの M サイズが入るんですけど、ちょっと今ここになかったので、
ショートバージョンよりも広範囲を冷やすことができるって
ことですね。そうですね、はい、大きな筋肉のあるところとかいい、ね、そういったところに、はい、冷やすことができますね。
宮さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
どちらもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日紹介したロゴス氷点下リカバリークールボディタオルと氷点下リカバリーシリーズは全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではですね、ここで1曲曲を紹介します。今日はですね、二橋さんにキャンプにぴったりな1曲を紹介してもらおうと思います。二橋さん、はい、何をかけますか。
はい、フジファブリックの赤黄色の金木犀。
いいですね。選曲された理由とかはあるんですか。い
や、もうこのイントロからですね、もう聞いた瞬間からもう秋が来たんだなというちょっと切なさとまあちょっとこうなんていうかじんわりとこう感動するというか、そういった気持ちになる本当にいい曲です。
ありがとうございます、はい、それでは聞いてください。フジファブリックで赤黄色の金木犀です。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、お送りしたのはフジファブリックで赤黄色の金木犀でした。ロゴスプレゼンツキャンプラジオは鈴木浩介がお送りしています、今回の放送はどうでしたでしょうか。あの3人で放送するっていう新鮮な、ニハさん巻き込んでしまうっていうね、すごくあのゲストの方のコメントとかもあったりとかして、すごく新鮮なラジオ回でしたね。なんかこういうのももっともっと続けていきたいなと思っております、最後にもう1つメールを紹介します。ラジオネームコウスケの顔おかずに白米食べれるさんから、鈴木コウスケさんこんばんは。毎週の放送楽しく拝聴しています。鈴木さんの天然発言にいつも癒されています。早速ですがお悩み相談をさせてください。洋服が多くて断捨離した方がいいと思いますが、なかなか服を捨てられません。クローゼットがいっぱいになるのも嫌なのですっきりにしたいのですが、ファッション大好きな鈴木さんはどんな基準で着なくなった洋服を処分しているんですか。またおすすめの洋服収納法があったらぜひ教えてください。これからの放送も楽しみにしています。お仕事頑張ってください。ラブ、ラジオネームコウスケの顔おかずに白米食べれるさん、ありがとうございます。あの収納方法僕が逆に教えてほしいです。もう山積みです今、超汚いですクローゼットの中。
捨てられない派ですか。
いや、これが、まあ、断捨離ってこれ言うのかなって感じなんですけど、弟が家に遊びに来た時に僕のクローゼット開けて好きな服どんどん持ってくんですよ。もうイケアの袋パンパンになるぐらい持って帰るんで、それが勝手に断捨離になってるんですよ。これおすすめです。なんかあげるってなると迷っちゃうんですよ。これ着るけどなみたいな。でも勝手に持ってかれるとなんか意外といけるっていう、うん、捨てるってなると、ね、やっぱ悲しくなっちゃうんで、
誰か捨てられない。
捨てられないですね。
あんまこう持ってかれたくないとかはないんですか。これは
ないですないです。
あ、そうなんです
ね。あ、まああれマジでそれ行くのみたいな、本当に何万もするやつとか、あこれパジャマに良さそうみたいな感じで持ってかれるんで、いやふざけんなよと思いながら、まあまあまあ次に服、新しい服買えるいい機会かなと思いながら
断捨離買っちゃうんだ。
買っちゃいますね。
服が増えちゃうんだ。
増えちゃいます。めちゃくちゃ服買っちゃいますね。黒パンだけで10本ぐらい持ってます。
へー。
でも全部違うんですよ、生地が違ったりとかっていうのがいっぱいあります。あのぜひ、はい、細くて
ありますか。
服の数ですか、
はい、
服の数は、ま、結構ありますね。私は捨てられないタイプなので結構溜まってっちゃうのでじゃあ誰かを招いて持ってってもらえば
そうですね、いいですね。いい断捨離。
そんな適任者
いますか。誰かいるかな。
親友、親友
もらってくれる人。あ、ちょっとじゃあ声かけてみますかね。うち
の服、コースケ君の弟に来てます
。あ、そうですね。
いやでも全然こう欲しいものないんじゃない
いやいやいやいや、いっぱいありますよ
ありますかね。
どんな私服なんですか普段は。
T シャツ短パンですね。短パンが結構いっぱいあります。
じゃもう夏男って感じですね逆に僕短パン1個か2個くらいしか持ってないん で、 交換しますか。
あ、じゃあ今度持ってきます。
交換したら届かないじゃない行ってこいしちゃうない
や、そうですね。あのぜひ皆さん、あの断捨離、まあね、この10月って結構断捨離シーズンっていうか衣替えシーズンでもあると思うんで、 え、そうじゃないですか。
あ、ごめんなさい、私も本当に片付けられないです。
いや、秋といえばこうもう半袖が寒くなったりとか、ちょっと長袖が欲しいな、カーディガン欲しいなっていう季節にもなってくると思うんで、ぜひ、まあ、僕もあんましないですけど、あのぜひ衣替えしてみてください。あの逆にこういい収納方法とか、これをやったことによって服が綺麗に片付くようになったっていう裏技とかもあったら、ぜひ皆さん教えてください。よろしくお願いします。今日はこの辺でお時間が来てしまいました。番組へのご意見、僕へ伝えたいこと、番組へかけてほしいリクエストなど、何でも自由に番組公式ホームページからメールで送ってください。僕もスタッフの皆さんも楽しみにしています。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今週はこの辺でさようなら。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
ロゴス2025年モデル新商品の第3弾が10月10日より販売開始。ラビットファーのような極上のふわふわ感が特徴の丸洗いラビットファータッチシュラフゼロや、手軽に持ち運べボタン一つで抽出できる夜電電動エスプレッソメーカーなど、秋冬のキャンプシーンにぴったりな商品が盛りだくさん。ぜひお近くのロゴスショップか公式オンラインショップまで。ロゴスの絵本が好評発売中。この絵本はひくん、みずくん、きくんという可愛いキャラクターたちの暮らしを描いた物語です。それぞれを主人公として3冊同時にリリースするロゴスオリジナルの絵本シリーズです。物語を通して自然とアウトドアに触れることができ、読み聞かせをすれば家族キャンプに行くのが楽しみになる絵本になっています。可愛いキャラクターをぜひ見てください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。